おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
香奈さんの顔がだんだん深刻な、まあね、
失礼しよう。いろいろ考えちゃいますね。はい。
ちょっと紹介の仕方が中途半端だったんで、香奈さんが診断、ちょっとついていけないとかって真剣に言い始めまして。
いやー、どうしてもこう、罪を犯した者は罰せなくちゃいけないって私思っちゃうので、ねえ、やっぱりその被害者の気持ちに私感情にしちゃうので、親鸞はその犯罪を犯したものだけしか見てないなって思っちゃうんですよね。
山本という死刑囚は死んでいきました。非常に最後は人間性に目覚めましてね、扶桑さんの導きは良かったんでしょうね。で、もう一人、同日に死刑を執行される桜井という死刑囚がおりますが、この人は、まあ、はっきり申しまして、目の前にロープがありまして、自分で歩いていけなくなったんですな。震えのために。で、ちょうどこの死刑執行に関しましては、渡辺扶桑さんの先輩の、先週お話しましたが、篠田さんという、教会士もいらした。
はい。
一人ずつお付きになったんですよね。二人死刑囚がいるんでね。もう一人の桜井という死刑囚は篠田という、浄土真宗のお坊さんがついてる。で、これが、その、甲州のロープを前にした時に足が全然動かなくなって、患者さんたちもね、もう必死なんですね、やっぱり。死刑制度を支えるのはね。困ってらした時に、その、桜井、どうしたつって励ましてたら、桜井という死刑囚がですね、このお坊さんの篠田さんに向かって、先生、割が私に引導を渡してくださいって。ロープに向かってこれから歩いて講師にの刑を受けますけど、そこの、その一歩を踏み出すために、引導を死ねっていう励ましの言葉を、私にね、くださいっていう。そう叫ぶもんですから、刑務官の人たちも、まあ、桜井の最後の願いを受けて強行せずに、僧侶の篠田さんに任せたみたいなんですな。で、篠田さんというこのベテラン、僧侶なんてありますが、引導なんていうのは、芝居に出てくるんですけども、宗教にそんなもんないんですよ。死ねとかっていうのはね。だけど、やっぱり首脳さんってのは、ベテランなんですな。その、坊さんの一言をもらわないと死に向かって歩き出せないという死刑囚に対して、その篠田さんは死刑囚桜井に向かって、引導を渡すというアドリブで、このね、篠田さんの引導がすごいですな。桜井さん、あんたね、桜井さん、死ぬるんじゃないんじゃけ。あんたね、これから歩きなすけども、あんた生まれ変わりに行くんじゃけ。しっかり歩きなさい、ロープまで。カーッって言った瞬間に、桜井死刑囚の震えがピタッと止まりまして。一瞬怯えが消えまして、桜井確認するように、篠田さん、先生、死ぬんじゃない、私は浄土に生まれ変わりに行くんですね。そうよ、あんた生まれ変わりに行くんじゃっけ、しっかり歩きなさい。あんたね、少し先に行きなさい、私は後からすぐ行くんじゃっけ。というと、あの桜井が笑ったって言うんですよ。その笑顔に、刑務官たちが白い目隠しをかぶせまして、そして、彼はゆっくり両腕を刑務官たちに導かれまして、甲州刑のロープの方に歩み出し、それから数秒後には絶命しておったそうであります。こういう一つ一つのこの死を見ていきますと、何かこう強烈なものを感じますね。で、もうこれも名前をはっきり言った方がもう皆さん方も分かりやすいと思いますんで言いますけども、格のごとく教会士という仕事もいかに大変か分かるでしょう。
はい、
もう死刑囚と一生懸命話しながら、その本当に罪を後悔する人とか、また全然後悔しない、帰って早く死刑にしてくれ、殺さないと分かんないやつもいるのよっていうような、そんな死刑囚もいるそうでありますが、 その最後の最後まで人間の前世といいますか、この人間への目覚めを拒んだ死刑囚の中に、大久保清という連続女性殺人鬼がおります。で、大久保清は最後まで教会を断り、つまりその宗教によるお説教なんか全部断り続けた死刑囚だそうでありまして、この不相さんはもうほとんど強引に頼み込んで大久保清の前に行ってたそうですね。
はい、
一回だけでいいから私の話あんた聞かんかねって言いながら、でも絶対に会おうとしなかったという、まあ犯罪の重たさもあるでしょうけども、彼は拒否したんでありましょうね。で、全くの異例なんでありますが、大久保清は最後まで、教会を断り続けたんで、刑が執行されるその時、教会士の立ち会いがなかった。こっからがね、渡辺不相さんのすごいところでありますけども、これを許さなかった。
許さなかった、渡辺さんが。
はい、大久保清は拒絶してるんで、これはもう刑務官たちの罪ではありません。もう刑務官たちは大久保清自身が拒否してるわけでありますから、チャニムニっていうのはありえないわけであります。それを渡辺さんが断固として刑務官たちを怒鳴りつけたという、この渡辺さんのお気持ちというのは一体いかなるお気持ちかというのは、これまた明日の続きといたしましょうね。この続きまた明日の話の上で。